Before I express my prepared remarks,
準備したお話の前に2つの言葉をお伝えします。英語で最も大事な言葉だと言われています。それは Thank you という言葉です。今夜集うためにたくさんの努力を払ってくださった方、また聞いてくださったりいらっしゃる皆さんにありがとうと申し上げます。またすべての教会の職員の皆さん、そして中央幹部の皆さん、私たちを本当によく助けてくださり、自らを捧げて働いてくださって感謝いたします。私は主の御霊を今日ここにあると信じています。そして証しいたします。全世界に向けて私は責任を持っています。力を込めてお祈りいたします。より良いものとなります。主が私の取り上げてくださるまで私は熱心に働きます。主は私のそばにいてくださいます。皆さんの祈りに感謝いたします。今晩愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは再び今や伝統となっているクリスマスディボーショナルに集っています。素晴らしい音楽と霊感あふれるメッセージに耳を傾けている間、大きな感動を覚えました。ビデオの中で救い主の降誕がなんと美しく描かれていたことでしょうか。私はここ数日、また数週間、長年の恒例となってしまったクリスマス商戦を目にしています。クリスマスがキリストとますます無縁のものとなり、買い物やセール、パーティー、プレゼントとの関連をますます深めていることに悲しみを覚えています。けれどもクリスマスは私たちが作り出すものです。騒ぎに取り囲まれているとはいえ、キリストは私たちの祝賀行事の中心となっていることに間違いありません。キリストの御霊を感じ浸ることのできる自分と家族にとってのクリスマスの伝統をこれから確立することができます。記憶している限り、私はクリスマスの時期に特別な伝統を守ってきました。私の家族がよく知っているように、私はクリスマスが近づくとクリスマス関連の書物を開いて、その素晴らしい言葉をかみしめています。最初に開くのはルカによる福音書に記されているクリスマスの物語です。続いてチャールズ・ディケンズのクリスマスカロル、そして最後にヘンリー・バンダイクの住まいを読み返します。こうした霊感あふれる書物を読んでいると、いつも涙がこみ上げてきます。心の奥底に感じるものがあって、救い主の霊へと誘われていきます。クリスマスカロルはエブニゼル・スクルージの不朽の物語であり、個人となった仕事仲間ジェイコブ・マーレーの訪れ、過去現在未来のクリスマスの精霊の訪れが描かれています。スクルージはとても意地悪な人物だったため、卑しく貪欲な人の代名詞となっています。クリスマスの前夜にスクルージは過去と現在の生活で手にしたもの、そしてこれまで通りの道を歩み続けるとしたら、どのような未来が待っているかを見せられます。彼は自分の道が間違っていたことに気づき、自分やこの世の富を忘れて人を助け、家族や友人を愛することを学んでこそ幸福が訪れることを知ります。無私無欲と奉仕の生活を目指す決意をしたスクルージは最後にこう宣言します。私は心からクリスマスを尊び、一年中その気持ちで過ごすようにいたすつもりです。私は過去現在未来の教えの中に生きます。 この3人の幽霊様方は私の心の中で私を励ましてくださいます。このお三方から教えていただきましたことに締め出しなど食らわせません。この感動的なもの場面はいつも私を奮い立たせてくれます。最後の書物であるヘンリー・バンダイクの住まいはエベニーザー・スクルージの物語と似ていますが、大金持ちで政治的な力を持ち世の成功を収めたジョン・ウェイトマンという人物について描かれています。ある晩ジョンは書斎の椅子でくつろぎながら自分の富について考えていました。目の前には病院のウェイトマン病棟とウェイトマン政治法学部長の写真と説明文が、またウェイトマン小学校開校の説明文が飾られていました。ジョン・ウェイトマンは満足でした。彼は巨万の富を築き、寄付するときはそれを人々から認められたいと願っていました。物を与えることについては次のように考えていました。物乞いの帽子の中にお金を入れるな。寄付をするときには人々が見ているところでするんだ。ジョンは聖書を取り出してテーブルに置くと一節を読み始めました。あなた方は自分のために虫が食い、サビがつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。そうではなく天に宝を蓄えなさい。聖書が遠くに離れていくように感じました。ジョンはテーブルの上に顔を伏せて深い眠りに落ちました。夢の中でジョン・ウェイトマンは天の町へ連れて行かれました。彼や彼の知人たちを迎えに来た案内人はそれぞれが天で暮らす家まで案内すると言いました。一行が美しい住まいの前に来ると案内人は言いました。ここはドクター・マクリーンの家です。どうぞお入りください。ここにはもう病気や死、悲しみ、苦痛はありません。長年の敵は皆征服されたのです。ここにはあなたが人々のためにしたこと、行った支援、もたらした慰め、苦しんでいる人に与えた励ましと愛がすべてあります。そのすべてを材料にしてこの住まいをあなたのために建てたのです。次に病弱な妻のために献身した夫には素敵な住まいが与えられました。夫を早くに亡くしながらも素晴らしい家族を育てた母親にも同様の住まいが与えられました。体が麻痺したために30年間ベッドから起き上がることができなかったにもかかわらず、希望を捨てなかった若い婦人には可愛らしい住まいが与えられました。彼女は一つの目標に没頭しました。それは決して不平を漏らさず、手にした喜びと平安を見舞いに来た人々に分け与えるということでした。一行は次々と自分の住まいに案内され喜んで入ってきました。開いたドア越しに楽しげな歓迎の声が聞こえてきました。その様子を見ていたジョン・ウェイトマンは自分を待っている住まいを見たくてイライラしました。先へ進むにつれて家は次第に小さくなり、ついに寂しげな野原にやってきました。野原の真ん中に小さなあばら屋が立っているだけでした。案内人は言いました。これがあなたの住まいですよ、ジョン・ウェイトマン。驚いたジョンは案内人に他の人と間違っているのだろうと言いました。怒りを込めた声でわめき散らしました。あれほど有名で献身的に働いた人にこの住まいがふさわしいというのか。なぜ他の人たちのように大きく美しい住まいにしなかったのだ。案内人は答えました。あなたが送ってくれた材料で作ったのですよ。ジョンは屈辱を覚えました。私が校舎を建て、病棟、3つの教会を建てたことを聞いていないのか。待ってください。素晴らしいことでしたよ。でもそれは地上のあなたの住まいの土台として分けられ使われたではありませんか。あなたはすでにその報いを受けたのです。二度も報酬を受けたいとおっしゃるのですか。 悲しみを募らせながらも資料を取り戻したジョンは真剣になって尋ねました。この世界で本当に大切にされているものは何ですか？答えはこうでした。本当に与えたものだけなのです。喜んで行った善行だけが対象となるのです。人々の幸せのために行った計画、報いよりも犠牲の方が大きかった働きだけが考慮されるのです。自分のことを考えずに与えた贈り物だけが対象となるのです。時を告げる時計のベルで目を覚ました時、その声は次第に小さくなって聞こえなくなりました。厚いカーテンの隙間から細く淡い朝日が部屋に差し込んできました。一晩中眠っていたのでした。夢の中で告げられた言葉によって心を入れ替えたジョンには、まだ生きていく人生と分かち合う愛と与える贈り物がありました。私たちはこれらの書物からいつもクリスマスの精神を感じ取っています。クリスマスの精神は愛と寛容と善意の精神です。それは心の窓を大きな光で照らしてくれます。私たちは外の騒がしい世の中を見て、物よりも人に関心を寄せるようになります。クリスマスの精神はこの特別な時期だけでなく、年間を通じて毎日心と生活の中に持ち続けたいものです。賢明なクリスチャンはかつてこう勧告しました。クリスマスを無駄に費やすのではなく、心と生活の中にクリスマスを持ち続けましょう。これが今晩皆さんにお願いしたいことです。クリスマスの精神を持つときにキリストの御霊が宿るからです。クリスマスの精神はキリストの御霊だからです。それはクリスマスの価値を下げ、その真の意味を変えてしまうあらゆる騒ぎを遠ざけてくれます。イエス・キリストの教えられた原則に今一度自分を奉献する絶好の機会は、このクリスマスの時期を置いて他にありません。主が地上に来られたので、私たちには従うべき完全な模範があります。主のようになろうと努力するとき、生活に喜びと平安がもたらされ、年間を通じて毎日平和があることでしょう。主の模範に従うならば、一層の思いやりと愛と尊敬と関心が湧いてきます。主が来られたので、私たちにはこの世に存在する意味があります。主が来られたので、問題を抱え苦しんでいる人々がどこにいようと手を差し伸べる方法を知っています。主が来られたので、死はその棘を失い、墓は勝利に飲まれてしまいました。主が来られたので、私たちは再び生きるのです。主が来られて罪の代価を支払ってくださったので、永遠の命を得る機会があります。主が来られたので、今晩兄弟愛と愛の絆のもとに集まって主を礼拝しています。主の大いなる霊が私たちと共にあり、このお祝いの時期と私たちの生活の中心に主が常におられるよう、主の聖なる御名によってお祈りいたします。心から皆さんを代表してそのようにお祈りします。アーメン。